ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町、浜松町。にぎやかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。それは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。待ち合わせ時間までまだかなり余裕あるし、お店に顔出して来月のシフトを出しておこうっと。あれ？まだ6時なのにシャッター閉めてる。マスター、なんでこの時間に閉めちゃうんですか？潰れるんですか？
あれ？高恵美ちゃん、今日シフトじゃないのになんで浜松町に来てんの？
いや、いつものすなちゃんさんに食事に誘われて。
え？すなちゃんと食事？いやいや、すなちゃん彼女いない歴40年って前言ってたけど、いや、やるときはやるんだな。しかもよりによって高恵美ちゃん。
40年？それよりなんでこの時間に閉めるんですか？
いや、今日はお客さんの入りも良くないから、今から虎ノ門にあるアクアリウムベンチャー井の家の高倉陽太さんに会いに行こうと思ってたんだよね。
サンゴと海の可能性で世界を変えたいというあの高倉さんですよね。2月にお店来ましたよね。
そうそう、実はこの前も僕だけ井の家のオフィスに行ってきたんだけど、ほら2月に浜カフェに来てくれた時も、今井の家は日本初のサンゴの人工産卵に挑戦中だっていう話をしてましたよね。そしてそのサンゴというのは、なんと6月の満月の夜にしか産卵しない。ということは産卵が期待できるかもしれないんだよね。
そういうことだったんですね。面白そうなんで、ぜひ私も連れて行ってください。
高見ちゃん、お待たせ。
あ、すなちゃんさん、用事ができたのでまた後で。日本初のサンゴの人工産卵が気になります。マスター行きましょう。
はいはいはい、はい、もうね、すなちゃん気にしないで、はい、乗って、はい、どうぞ。
はい。
いやー、井の家も今大注目だけど、ベンチャー企業といえばプロトスター株式会社 CCO の栗島雄介さんとの話覚えてる？お店にこの間来てくれたよね。
栗島さん、確か起業家のコミュニティを運営したり、起業家と投資家のマッチングをしたりしてるんですよね。コロナ騒動でスタートアップによって明暗が分かれているっていう話してましたっけ？
そうそう、栗島さん、このコロナ騒動の中でも伸びてる面白いベンチャーを紹介しながら話してくれたよね。栗島さんといえばですね、この浜カフェに常連さんとして来ていただいて今日2回目なんですが、その前回来ていただいた時はまだコロナ騒動の前だったわけですけど、今回このコロナの状況で、いわゆる非常にスタートアップお詳しいと思うんですが、今日本の、特に東京のスタートアップなんかっていうのはどういう状況になってきてるんでしょうか？
そうですね、結構二極化しているのが現状ですね。まずポジティブな方で言うと、 B2B 特に SaaS 系と言われるサービスを提供している方々は、かなりアクティブに、今動いているというのが現状になっています。
結構僕は単純に今日本人苦しいじゃないですか、でね、大企業も中小企業も苦しいから、スタートアップつまりベンチャーもみんな苦しい、お金なくて苦しいのかなと思ってたら、意外とそうじゃなくて、B2B つまり一般の消費者じゃなくて民間企業さんをお客さんにしているスタートアップで、SaaS っていわゆる IT サービスなんかをね、提供する仕組みだっていう理解なんですけど、 IT を背景にしたサービスですね。そこでサブスクリプションでやってるところですよね。そこは意外とビジネスが伸びてるんですね。
意外と伸びてるんです。なんか事業会社さんの俗に DX っていうんですかね、
デジタルトランスフォーメーション、は
い、これを支援するサービスというのがまさにこう必要になってきてしまったと。今まで、
そうか、
ナイストゥーハブというなんかあればいいけどなくてもよかったよねって言ってたものがないと困ると 業務が回せないんだ
よ。そうか、今このソーシャルディスタンスで我々在宅勤務になってるから、だからデジタル変革 DX が必要だって散々言ってたわけですけど、逆にそれを提供するのがスタートアップだから、はい、そこのビジネスは伸びてる。
そうです。
はあ、
業務横断的な改善という文脈でいうと RPA のサービスでビズテックスという会社があったりします。
ビズテックス、
はい、こことかはロボティクスプロセスオートメーションですね、はい、人間が定型業務で、まあ、毎回同じようなことをしてた、はい、Excel で集計してどっかに載せるとか
とかね、あと伝票を管理するとか、そういう人間が普通に、ね、機械的にやるようなやつを機械に、ね、コンピューターに変えるってことですよね。
です、です。そういったところの作業を自動化するみたいなサービスがかなり伸びていたりとか、
は
あとはこうデータ間をつなげていくみたいな文脈で、うん、なんか SaaS と言われるサービスがいっぱい増えたんですが、
はい、
その SaaS 間をつなげていくような iPaaS っていうのが今来ていて、
そうか、一つの会社が複数のその SaaS 型のビジネスをいろんなスタートアップから使ってて、はい、でそれをさらにつなぎで整理するスタートアップまでできてるっていう。
そうです。
でもう一度会社の名前は何ていうんですか。
これはですね、日本ではエニーフローという会社が広がってます。
へー、はい、
あとさっき話してたビズテックスさんも最近だと iPaaS サービスも提供するようになりました。
なるほど、そうか、今まさにデジタル変革が必要だから、デジタル変革の材料を提供しているところは伸びてきてると。
です。
はあ、逆にじゃあネガティブな面っていうのはどこになるんですか。うん、
ネガティブなところで言いますと、それこそ皆さんよくご存知の外食産業だったりとか、はい、まあ、飲食系全般もそうなんですけど、うん、外に出て体験する系、はい、消費する系のものは軒並みきつくなってます。レジャーもそうですよね、うん、遊びに行けないのでディズニーランド閉まってますし、
はいはい、
まあ、そういったところは行けなくなっちゃって、うん、でライブにも行けなくなって、で外食もできないのですごいきついと。で実際にスタートアップの話で言いますと、
はい、
外食系、トレタさんという会社があるんですが、
あ、トレタってありますよね、
はい、予約台帳系のサービスですね、はい、ここ、トレタを利用して予約するパーセンテージ飲食店 95% 減ったそうです。
へ
ー、
っていうぐらい影響を受けてたりとか、レジャーでいうとアソビューさんみたいな会社さんも、
アソビュー、はい、ここはどういうことやってる会社なんですか。
遊ぶ場所を探すような総合ポータルみたいなものなんですけど、
あ、そのアソビューのウェブサイトに行けば、はい、自分が行きたい、うん、遊びたい場所が最適な場所が見つかるみたいな、
はい、
はい、
これがもう軒並みぐわっと下がって、
まあ、そうですよね、
行けないと
遊べないもんね、はい、今外で。なるほどね、だからそっか、分かりやすいね、うん、
家で消費する系は全部伸びてます。逆に家じゃなくて外で消費する系はちょっときつい、うん、
なるほどね、はい、高由美ちゃんとかね、高由美ちゃん久しぶりですけど、はい、浜カフェ、ちなみに何してたのこの2ヶ月ぐらい
この2ヶ月ですか。私は今おっしゃってた 2B の SaaS を提供している人材系の会社を今支援してるんですけど、そこが副業マッチングプラットフォームっていうのをやってまして、
はい、
そういうやっぱりこう企業が言い方あれなんですけど、人件費っていうものを固定費として扱ってたところを、変動費にしてよりそのフェーズに合った人材を採用するっていうので、うん、結構積極的に副業人材取り入れる企業が増えてるっていうので、
なんかね、このコロナでしばらく浜カフェ来れないから部屋で泣いてんのかと思ったらバリバリ楽しく仕事してますね
そうなんです、やっぱそれですごい需要が伸びてて、
それの今支援を高い道やってるんですか。
そうです、はい、うん、今までやっぱりクラウドワークス系の一、はい、つの業務、単品業務を頼むっていうものはたくさんあったんですけど、うん、一緒に同時並行で足と頭を動かしてやってくれる人っていうところを探してる企業が最近すごく増えてきたなっていう印象はありますね。はい、
なんかそういう意味で言うと副業人材、副業に登録する人材もすごい勢いで伸びてるみたいです。
あ、今、
はい、
自宅で、そうか、だから在宅になって通勤時間が減ってから、はい、その余った時間でむしろ副業なんかできないかっていう、
はい、
その高見ちゃんが支援してるサービスもきっと伸びてるんだよね。
すごい伸びてます。
ちなみに会社の名前は言ってるんですか。
はい、アナザーワークスっていう。
アナザーワークス
伸びてますね、は
い、すっごい伸びてるんですよ。
へー、面白い。だからやっぱりこうやって見るとコロナってもちろんね、悪い残念なことであるんだけど、やっぱり特にスタートアップみたいにこう新しいことをやってるところは厳しいところもあるけど、逆にそうやってすごくチャンスを今掴んでるところもあるんですね。
特にEC と違うパターンで D2C と言われるものが広がってまして、
最近 D2C って言葉出てきてますよね。これ具体的にどういうことなんですか、うん、D2C っていう
ダイレクトトゥコンシューマーの一応略称なんですけど、はい、作った人がそのまま消費者につなげていくと、なので、うん、EC みたいなモールみたいなものを
つなげるんで、つまり今までなら我々作って大体のメーカーさんとかは作ったら、それを普通は、ね、卸とかに卸すわけですけど、最近ならそれを Amazon とか楽天とか、ああいう EC プラットフォームに 提供して、そこ経由で消費者につなげてたわけですよね、はい、そうじゃなくなってきてる、
かなり変わってきてると思ってます、はい、あの例えばだと直近すごい2倍ぐらい伸びたって話をちょうど聞いたところが一社いまして、はい、ブルーミーライフというお花のサブスク、はいはい、の、 あのお花のある生活みたいな形を訴えているところ、
つまりサブスクリプションだから月額で例えば1500円とか2000円払ったら週に1遍ぐらいお花が届くみたいな、
うん、っていうのがすごい今あの広がってまして、あのここコロナで、確か2万5000人ぐらいだったユーザーが5万人ぐらいまで
確かに
急に伸びたと聞いてます。
うちも僕は全然そういうのないんですけど、やっぱり奥さんが家に花飾るんですよ。やっぱ家にずっとユーザーじゃないですか、家にいるから、はい、いるとやっぱりね、せめて家の中だけ華やかな気分にしたいから、うん、でもちょっと花屋に行くのってね、うん、花屋さんも閉まってたりするし抵抗あるから、そういう時にいいですよね、はい、週に一遍とか確実に花が来るなら、はい、
なんかどうも滞在時間と相関してるっぽかったです、聞くとその伸びが。なので皆さんも事業構造をそもそも切り替えてる会社さんが相当いらっしゃいますね、
う
ん、
なるほど。
それこそタクシーのなんかマッチングとか系とか、はい、相乗りするとかもう無理じゃないですか、
まあ、相乗りは厳しいですよねこれからね、はい、
あの他人の誰が乗ったか分からないところに相乗りするとかも難しいので、はい、あの違う事業やっぱ作るとか、うん、あの結構移動ちょっと変えてる方が多くなって
ます。その辺は私もたまにいろんな方と議論するんですけど、いわゆるコロナの前まですごく言われていたシェアリングサービスの全部じゃないんだけど、いくつかはやっぱりちょっと今シェアするのが若干怖いですよね。
怖いです。
もしかしたらそこにいないかもしれないけどウイルスみたいなのがあるんじゃないかってなんとなく人間思っちゃうから、あの辺がやっぱり厳しいですよね今ね。
そこでちょっと面白い話で言うと、はい、アリススタイルっていうサービスがありまして、
アリススタイル、
はい、それは、自分たちが持っているなんか例えば美容の用品とかで使わなくなったものとかを預けちゃって、それをあの業者さんが再度貸し出すみたいな、あのレンタルみたいなサービスなんですけど、うん、これがすごい伸びてるらしいんです。へー。これシェアリングに近いんですけど、おそらくなんか間に業者さんが入ってちゃんと正常に、
うん、
あの
消毒するんだ。そうか、逆に言うとシェアリングサービスはこれから殺菌をちゃんとしてますよっていうのをいかに見せるかが結構鍵になるかもしれない、う
ん、かなと思います。あの逆に C2C を直接つなげちゃうとこの人殺菌したかが分かんないっていうのがあって、
そうか、
結構そこが難しいのかもしれない。
今までのその C2C とかのシェアリングに殺菌ってワンステップ入るんだ
ちょっと怖いですよね、いきなり
知
らない人が来たら。
肌に触れるものなので、特にスキンケアとか化粧品系は、はい、
紫外線をめちゃくちゃ当てるみたいな
スタートアップの中でも巣ごもり消費みたいな家の中で消費する系が強いですけど、家の外で消費は厳しいですか。
そうだね。加えてデジタル変革が必要な大企業中堅企業向けのサービスをするいわゆる B2B のスタートアップ、そして今高見ちゃんが言ってくれたような巣ごもり系のスタートアップ、こういったところは伸びてきているんだけれども、逆にやはり苦しんできているところも多い。まさにスタートアップ業界はこのコロナで明暗がはっきり分かれてきているということだよね。
スタートアップの世界がもっと盛り上がるといいですね。それにしてもマスター、この時間からお店閉めちゃって売り上げ大丈夫ですか。
いやいや、まあまあまあまあギリギリなんだけどね。まあでもね、当てはあるんだよ。ほら、栗島さんに紹介してもらったデリジオ代表取締役 CEO の本田博樹さん、そのデリジオが運営してるピックスっていうアプリがあったじゃない。
テイクアウトの料理を事前注文決済できるから便利ですよね。あれから私もダウンロードして使ってます。
そうそう、そのピックスを始めるにあたってうちもテイクアウト用のメニューを今開発中なんだよ。
よかった。でもマスター、ただメニューを考えるだけじゃなくてコツもあるって本田さん言ってませんでしたっけ。
というわけで本田裕樹さん、本田さんが経営されているディリジオというスタートアップが今栗島さん曰く大変注目されているということなんですが、具体的にはどういう事業をされているんでしょうか。
はい、弊社はあの会社名はディリジオなんですけど、サービス PIX というサービスをやっておりまして
、ね、はい、
簡単に言うとテイクアウト料理を事前注文、うん、決済できるサービスになります。
あ、ということは逆に言うとこれはあれですか、お客さんから見ると待ち時間の解消みたいな。
そうですね、はい、
その辺が利便性になるわけです。
そうです、
実は私もユーザーです。
あ、そうなんですか。ありがとうございます
日本橋界隈で使っております。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
もう少しちょっと具体的にイメージをあの教えていただきたいんですが、お客さんから見るときっとそのピックスのアプリがスマホにきっとあるんですよね。
そうですね、ウェブとあとは Android アプリで利用するアプリで使うことができて、
はい、
まあ、あの周辺のテイクアウトできるお店ってどこありますかって言って意外とわからないケースってすごくあると思っていて、
あるある、
はい、でそれをまずあのしっかり載せてあげると、
うん、
一覧で近い順に出るようになっていて、でその中で自分の行ける範囲であったりとか、あの自分の好みのお店をですね、選んでいただいて、それを事前注文、事前にメニューを確認することができるので、事前にメニューを確認して、お時間を指定して、取りに行っていただくといったようなサービスになります。
ということは、なるほど、今思ったのが、まず今このコロナ騒動で、テイクアウトってね、あのいろんなお店があの飲食なかなかできないところもあるから、うん、テイクアウトやっぱりやろうとしてるじゃないですか、
はい、
だけど確かにおっしゃるように今急に始まったからどこがでやってるのか分かんないですよね。
そうですね、あと待ち時間とかも結構
待たされますよね。
いっぱいいちゃうと、はい、あのまたちょっと気にしちゃいますし、
あ、そっか、並ばなきゃいけないからね、はい、そっか、それが解消できるんだ、はい、しかもおそらくそうするとお店側も作りたてが出せますよね多分、
うん、あのすぐ通知が来るようになってるんですよ、できたら。
そうですね、はい、並ばずに出来たてがご用意できるっていうのがあのすごくユーザーさんとしては良いと思いますし、お店としても事前にこう把握して作れるので、いきなりこうお客様来られて並ぶ場所がないとか待つ場所がないっていったような、あ、そういったトラブルも防止できるので、あのそういった点ですごく、はい、ご利用いただいてます。
これもうこのソーシャルディスタンスの時代どんずばのビジネスじゃないですか、
うん、そうですね、偶然にもっていう方が正しいかと思うんですけど、
当然コロナはこれ予見してたわけじゃないんですよねきっとね、
はい、
そんな予言者じゃなくて、はい、ビジネスをされてたらコロナ騒動があって、おそらくこれ今ユーザーさんすごく伸びてるんですかね。
そうですね、2月から、まあ、例えば5月比べてみるとおそらく14倍ぐらい
に、すごい伸びてる、きたきた、
はい、14倍、そうですね、2月から5月3ヶ月ですね、はい、14倍ぐらいになっていると思います。そりゃすげーわ、はい、
これ逆に言うと当然それをおそらくこの PIX を使うお店の方も増えてるんですね、きっとレストラン。
そうですね、当初やはり店舗様が急激に3月から、はい、増えて、いただいておりまして、でそれに伴ってユーザーさんも増えてきたっていうような形になります。
はぁ、高山ちゃんどうですか、使ってみたい。
そうですね、やっぱり事前にメニューから選べるのもいいなと思いますし、あとなんか今まで行かなかった店舗とかをなんかそのサービス上で探せるのかなとか思ったりもしました。
そうだよね、うん、これだからイメージはUber Eats も僕は実はずっと使ってるんですけど、うん、Uber Eats は今コロナで伸びてるじゃないですか、うん、あれどっちかっていうと来てもらう、食べ物持ってきてもらう仕組みだけど、これからはだんだん皆さんがオフィスに戻ってきますよね、うん、毎日じゃないかもしれないけど、そうすると絶対お昼テイクアウトっていう話になってくるから、これからも伸び放題ですね。
そうですね、そういうふうに願っているんですけどもともとオフィスニーズが結構高いサービスではあったので、
はい、
まあ、このコロナが一つのきっかけで世の中に注目いただいたのはあると思うんですけど、まあ、お忙しい方のお昼のランチタイムにサクッとテイクアウトするために使っていただくとか。
へー、本田さんいかがですか、実際例えばそのコロナをきっかけにまず単純にその市場がこのお客さんが圧倒的に増えてるっていうのはあると思うんですが、他になんか目につくような変化があったとか特徴とかってありますか最近の。
あ、そうですね、まあ、テイクアウトの変化でいうと、まあ、やっぱり、はい、飲食企業様テイクアウトに関する認識が圧倒的に変わってるなというふうに考えています。はい、でこれからの時代、まあ、一時的なものなのかどうかっていう議論はいろいろとなされてると思うんですけど、うん、比較的飲食企業の方々はこれはもう一つの大きな変化になると。で外食ももちろんやっていくけれども、まあ、それと同時にこういう変化に対応できるようにテイクアウトもやっていくべきなんだといったようなご意見がものすごく多いので、
はい、
まずはその供給サイドである飲食店様の方で大きなこう意識改革が起きているなというふうな印象ですね。はい、
なるほどね、だからこそやっぱりお店の方もPIX のサービスをお店側として使うところが増えてきてる。
はい、ここ2ヶ月で本当に2500店舗ぐらいの店舗様に加盟いただいているような状況になります。はい、
2500店舗
そんなよく獲得しましたね。
で先日有線メディアさんと提携させていただいたので、今も全国的にご案内差し上げているので、今後もさらに飲食店様増えていくかなっていうので。
へ
え、はい、
これ日本中にありますもんね。
そうですよね、これ導入も結構楽なんですかね、飲食店の方も。
そうですね、全てオンラインで完結するようになっているので、まあ、本当に SNS をこう始めるような感覚で スタートいただけるというのが一つの大きな特徴になっています。で、専用の端末のご用意も必要ないので、まあ、本当にアプリ1個入れていただくだけで、スタートいただけるというのが大きな特徴です。
それは便利。
なるほどね。いや、逆に今本田さんからご覧になって、このピックスの事業ね、今本当に注目すべき事業だと思うんですけど、課題って何になりますか？
はい、そうですね、課題で言うとやはり、まだまだ飲食店様の数が必要であるというのは、うん、大きなポイントになってくれるかなと思っています。で、特に地域性の強いサービスなので、やはりユーザー様のご意見としても、近くで使えないからもっとお店増やしてほしいっていうようなご意見、かなりあるので、やはりそこが一つでですね、大きなポイントになってくるかなっていうふうには思っています。
これ、まあ、僕経学者なんで、学者的に言うとこういうのツーサイド、ネットワーク効果っていうんですけど、つまりお店とそれから使う消費者ユーザーさん、これ両方が増えてくれないといけないんですよね。だからお店が増えると消費者も増える、ユーザーさんも増える。でもユーザーが増えると当然そこに参加したいというお店が増えるって、これ両方がこう相乗効果になってて、だからここがうまく循環しだすと、もう雪だるま式に増えていくんですよね。
そうですね。
だから多分東京だと今そういう状況がもうピックスで起きていて、例えば東京以外だとどういった地域で今ピックス結構使われてるんですか？
例えば、まあ結構代表的な例で言うと宮崎県でご利用いただいてます。
いきなり宮崎、驚きです、
ね。何がきっかけで広がったんですか、それは？
はい、もともと声にさせていただいている一平ホールディングスという、結構宮崎県の中で有名な九州パンケーキとか、結構有名なブランドやられてる企業様なんですけど、はい、そちらでぜひ推進していきたいというか、先進的にまず宮崎県で初で導入したいというお声いただいて、でそれがきっかけでその宮崎県の地元の方で、どんどんどんどん飲食店様が加盟いただいて広がっていったっていう流れ
で、今まさかの宮崎でピックスがすごい使われだしてる
まさかですね
高見ちゃん、なんか質問とかありますか？
はい、いいですか？ピックスっていうサービス自体をプラットフォームとして利用されている飲食店はすごく増えていらっしゃると思うんですけど、そういった飲食店の方たちに対して、はい、ただテイクアウトで容器に入れればいいっていうこと以上のノウハウだったりとか、何か提供されていることがあるのかなと思ったりして少し気になりました。
さすが高見ちゃん、クロートの質問ですよね。
大きな本質としては、どんどんどんどんその販売がテイクアウトはオンライン化しているっていうのを結構意識しなきゃいけないかなっていうのを、はい、でその中で大事になってくるのがやはりお写真ですね。多くのユーザー様が、料理を頼むときにお写真を大きな判断要素として考えて、
見る、
でやっぱり例えばなんとかのなんとか添えみたいな、いわゆるちょっと凝ったメニューみたいなメニュー名とかもあると思うんですけど、
はいはい、
そういうのって説明をこうある意味求めるのが一つの会話に外食の場合はなると思うんですけど、それができないのでテイクアウトの場合はってなると、名前もやっぱり簡単なもので、お写真も綺麗な、なんてい
うか、
食べたいと思えるようなお写真にするっていうのがすごく大事です。
なんとか魚ポワレの漁師風とかしても
無理です。
どのような漁師風か分かんねえぞみたいな
そうですね、まあ、あとは結構話題性大きいところとしては、インスタグラムさんと先日パートナーシップ
契約をして、インスタと提携したんですか？
はい、インスタグラムのストーリーであったりとか、お店のプロフィールのところからご注文がいただけるようになったので、あ、まあ、それもまた、はい、
それはめちゃめちゃすごいし、さっきのまさに写真っていうが大事って話とドンピシャ合いますよね。
そうですね、それ でこれ注文したい場合はここから飛んでくださいみたいな感じでスタンプそのままピックスに飛んでいただくみたいな、そういうことができるようになります。
おお、すげえ。
これもしかしたらあれですか、普通にお客さんが自分で写真撮ってそれがそのままピックスの注文につながるみたいなこともありうるんですか？
そうですね、飲食店様とつながっててそのスタンプシェアいただいて自分の撮った写真に載っけたりしたらできます。
すごい広がってきますよこれ。
これ僕もちょっとすいません、今日まで使っピックスっていうサービスを知らなかったんですけど、はい、確実に今日インストールします
ありがとうございます
ノウハウを教えてくれるなら初めてテイクアウトを導入する飲食店でもやっていけそうですね。
そして何よりメニューは分かりやすく、イノベーションパスタとかカルチャーコーヒー、あんな全然お客さんに伝わらないからテイクアウトには全然向いてないっていうことだよね。と話してる間にほらほら、イノカの入ってるビルに着きましたよ。
え、このビル1階はビール飲んでる人いっぱいいますよ。ここで本当にサンゴを育ててるんですか？
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
マスター、本当にこのビルでサンゴを育ててるんですか？ここ港区の虎ノ門ですよ。オフィス街ですよ。
大丈夫大丈夫、ほら来た来た来た来た。
あ、マスター、住田がゆみさんもこんばんは。
いや高倉くん、ごめんね。例のほら、あのサンゴの人工産卵が気になっちゃって。
いえいえ、どうぞ中に。まあでも外から見ても誰もこんな東京のど真ん中でサンゴを育てるとは思わないですよね。
本当に虎ノ門のど真ん中のど真ん中ですからね。
あの大きな水槽が2つあるんですけど、うん、その上にもなんか波が立ってたりとか、あとなんかいろんな機材が置いてあったりとかしてびっくりしました、
ね、そしてこの水槽の中がまさにもしかしたら今から我々の目の前で産卵するかもしれない日本初のサンゴが今この水槽に入ってるわけですけど、
なんかムーディーですよね。
確かにちょっと今日ね、僕が来た時は前昼に伺ったんで若干明るかったけど、今日これサンゴのために沖縄のが今夜だからそれに合わせてきっと暗くしてるんですよね。
そうですね、ちょっとやっぱりあんまりこう夜なんで明るくすぎないように最低限の電気で。
この水槽のまさにその水温とか水の流れとかそういう細かいところまで沖縄の海の状況を完全に再現していて、それをしかもまあ IoT 技術ですね、まあ、高倉さんもともとそういった人工知能みたいなご専門なものなわけですけど、はい、まさにそういったものを使ってこれをやってるっていうことなんですね。
そうですね、この分かりますかね、この右の方にあるこの大きいサンゴは、そうですね、このカメラで今これライブ配信してるんですけど、
ここから孵化していくわけですよね、サンゴが。
そうです、この先っちょにこうお花みたいなのついてるの分かりますか？
ついてる。
あれがサンゴの本体なんですよ実は。であの先にちょっとぷくっと卵が出てきて、
うん、
でまあそれから1時間後に産卵するっていう、そういう生き物ですね。
今イノカがここでやってるのはこの一つの、まあね、横1メートル幅60センチぐらいのこの透明の水槽の中で完全なエコシステムを作って、そこで人工でサンゴを産卵させると。
そういうことです。
これが日本初だっていうね、
はい、今回初めてこう今までなんとなくこうサンゴは元気だったんで沖縄をこう再現してますって言えてたところから、うん、まあ、しっかりこう結果としてサンゴは産卵する環境まで作れましたってことが言えるっていうのは結構大きいかなっていうふうに。
そうか、これでサンゴが産卵したらこの水槽はサンゴが産卵できる環境を人で作りましたってもう言えるっていうことですね。
そうですね。
高弓ちゃんどう、こういうの。
いや、それはすごいことですよね。しかも日本で初めてっていう取り組みっていうのも聞いているので、うん、なんかぜひ成功したらなとやっぱり思います、
ね、今目の前で産むかもしれないからね。
今この瞬間に ね、
いや僕なんか奥さんが子供を産む時よりもドキドキしてるかもしれないですけど、それと奥さん怒られますけど、ね、それは怒られるけどね。でその6月っていうことなんですけど、改めて、はい、そのなんでサンゴっていうのは6月の満月にしか産卵しないのか、これ科学的に分かってるんですか？
ちょっと僕は季節は把握はしてないんですけれども、うん、ただ満月の夜に産卵するっていうことは一個、説がありまして、はい、それはまあ、サンゴってその卵を産んでそれが水面まで到達すると水面でこう弾けて、うん、まあ、卵と精に分かれてそれが受精をして子供ができるんですけど、はい、まあ、要はそのできるだけこの卵と卵がこう出会う確率を増やしたいんですね。なので水の面積がちっちゃければちっちゃいほどこう密度が上がるんですね、はい、ってことはいつじゃあその水の面積が一番ちっちゃくなるかっていうと大潮の引き潮の時なんですよ。
は
ー、なのでそのサンゴはその満月の近くに、で
満月の近くだと引き潮だから、
そうです、
つまり海面とサンゴの間が近くなっていって、
はい、
面積が狭くなっていくみたいな。
そうです、そうです。なのでその面積が減ると
、なるほど、ね、
出会う確率が高くなる、それが一番の有力な説じゃないかっていうふうに。
不思議ですよね。じゃあこれで今回人工産卵に成功すると結局これはまあイノカのビジネスにとってでもいいですし、はい、あれは我々にとってもなんですけど、どういう意味があるというふうに思われてますか？
そうですね、まあ、もちろん僕らのビジネス的に言うと沖縄の海をこうより高精度で再現したということも言えますし、うん、あとはやっぱりそのこれはかなりサンゴ研究にとってまあ、寄与すると考えておいて、はい、まあ、それこそ今回もそのコロナとかもあって、うん、それこそ普段は沖縄で研究している人たちが沖縄行けなかったりして、まあ、研究ができなかったりするっていう事態も あるので、まあ、そういう研究を東京でもできるようにするっていうのはまず一つですし、うん、実はサンゴって年に1回しか産卵しないんですね、はい、ただもしかしたら季節を人工的にずらせられるかもしれない。
なるほど。そうすると今までは自然の環境だと6月しかできなかったけど、はい、もしその季節をコントロールできたら、はい、あの12ヶ月四季を通じて
そうです
サンゴが産卵させられるかもしれない、
はい、そうすると例えばサンゴの今の地球温暖化に対抗できるような、まあ、暑さに強いサンゴとかが研究されてるんですけれども、それも年に1回しかその掛け合わせができないんですよね。
そうか、今暑さに強いサンゴっていうの開発が進んでるんですね。
そうですね、日本でもあの結構研究は進んで
いて、今ね気候変動でこれから水温が1度でも2度でも上がっていくと世界中のサンゴが死滅してしまうかもしれないと。そうですね、はい、じゃあそれを対抗する手段の一助にもなるかもしれない。
そうですね。でまあそれが今まで年間1回しかできなかったのを、うん、まあ、12倍速、まあ、かなりサンゴ研究においてはあのバリュー出せるんじゃないかなっていうふうには考えています。
めっちゃ面白いですね。これ今中継ずっと動画でされてるんですよね、はい、これどうやったら我々見れるんでしょうか。
そうですね、Google でイノカ産卵と検索していただいて、
もうそんなやり方でいいの、はい、分かりやすい、
ね、あとはツイッターでイノカを検索していただくと、はい、そのサンゴの産卵今日産卵しましたとかしてませんでしたっていうのも出したりしてるので、
この動画も見れるわけですよね。
動画も YouTube
で、さっき高見ちゃんがすごいムーディーだって言ってた、
はい、
どうですか、ドキドキですか。
ドキドキですね。もうついに昨日あのサンゴが産卵する夢を見てしまって
テイクアウトのピックスもいいけど、プロトスターの栗島さんに紹介してもらったグラフィット株式会社 CEO の鳴海貞三さんの事業も今のうちの店にはいいんじゃないですか。
いやいや、実はね僕もそう思ってたんだよ。グラフィットの作ったあの乗り物すごくかっこよかったもんね。いや、うちもねあれに乗ってデリバリーしたら宣伝効果もあるよねきっとね。
確かに、少なくとも浜松町界隈でも使ってる人見ないですし話題になりそうですね。
私はあのそもそ も, もう20年以上あのこういった好き勝手自分のやりたい会社をやってるんですけども、はい、ほとんど一貫して、乗り物関連なんですよ。
乗り物関連、
うん、はい、最初はもう車の販売とか修理とか、輸出とかで車を改造するオートバックさんとかイエローハットさんみたいなところで、はい、なんか車に後からつけるその便利グッズとか、
うんうん、
そういったイメージのものを、自社で開発して、製造してこう販売するようなあの商売をずっとやってきまして、はい、その中で結局いろいろやってきたら最終的に自分たちで車そのものを作りたくなってしまって、で、あのもう目指すなら、まあ、ホンダさんとかトヨタさんみたいなあの会社ということで、はい、それを本当に真 の, あの自動車メーカーになるために、勉強しているうちにあの大手自動車メーカーさんの一番最初のスタートがあのだいたい自転車にエンジンつけた自転車バイクからスタートしてるっていうのが分かってですね。
それは例えばホンダとかそうですよね。
はい、はい、まさに。でその関係で、私たちもそのマイルストーンとしてそこの四輪目指す過程で、はい、まずちょっと自転車にガソリンエンジンではなくて、電気モーター、
うん、
EV でこの自転車バイクを作ってみよう、
はい、
ということで、取り組みを始めて、結果完成したプロダクトを3年前の、5月30日に幕開けさんというサービス、
あ、幕開けありますね、
はい、
これが半端ない金額集まったんですよ
あ、そうです、あそこはねクラウドファンディングの資金サービスですからね、はいはい、
そこで発表したらちょっとあっという間に、1億3000万近く集まりまして、
たっぷん日本記録じゃないで
しょうか。そうですね、あのそういうの海外はあるよね、はい、近くに売ってないのかなぐらいの、うん、あの印象を持ってたからこそ、あ、これこれっていう感じ。
実はだからみんなそういう感覚はあったけど、うん、誰もや日本でやってなくて、そこで鳴海さんがいい感じのパーンって出しちゃったから、はい、だからガッてきたんだ。
そうですね、
は、
時期的にも自転車のシェアリングとかが流行ってた時期じゃないですかね、
は
い、
そうです、
つまりオートバイでもないし、それからいわゆるアシスト付き自転車でもないわけですよね。
でもないです。あの法的には、はい、第一種原動機付き自転車、つまり通称原付きです。
原付きになるわけですね、
はい、一番特徴としてはあの別に漕ぐ必要はなくて、はい、あのアクセルがあってアクセルを回すと30キロのスピードで走れます。
うーん、あ、 オートバイですね本当に、はい、もう販売されてるんですかこれは。
そうです、幕開けさんを通じて最初1000台受注して、はい、そこからオートバックスさんやビッグカメラさん、はい、そして蔦屋家電さんとも組ませていただいて、全国に約270店舗の販売店も広げて約5000台ほどもすでに。
あ、もう5000台売れてるんですね、
はい、ただ実は5月28日
はい、
また幕開けで新製品を発表いたしまして。
なるほど。
今回の新製品は実は立ち乗りスクーターです。
立ち乗りスクーター。
はい、
興味あるぞそれは。
私たちはクロススクーターロムと呼んでおります。だからもう完全なこれはスクーターですと、
うん、
ただし一つ他のスクーターと違いがあるとすれば椅子ついてませんよと。
デザインがわからん。
こんな感じになるんですよ。
本当だ。電動キックボードよりもスクーターに近いです。
はい。
まあ、こういう新しいサービス出てきてはもうラジオ伝えてくださ い, い。新しい
インパクトがありますもんね。
ね、でもおしゃれ。
うん、
販売価格はほぼ今 の, 既存の GFR っていう自転車型の電動バイク。
既存 の, その自転車型電動バイクは、GFR っていうんですね、
はいはい、一応私たちは自転車プラスバイクでハイブリッドバイク、
はいはい、
グラフィットバイクって呼んでおります、
はいはい、グラフィットバイク、
グラフィットバイク、ね、で、今回の商品は新しく出した方はキックボードじゃないよと、
うん、
もうスクーターだよ、
立ち乗りだけどね、
立ち乗りのスクーターだよということで、うん、クロススクーターロムで価格は、一般販売予定価格が136,000円税別、は
い、安いですね。
でそのハイブリッドバイク、そのグラフィットバイクの方も、138,000円税別なので、
うん
うん、ほぼ同じぐらいです。
たがやみちゃんどっち乗りたい？
でも立ち乗りスクーターも乗りたいですね。
僕実はその自転車型のバイク、
今なるみさんめっちゃ嬉しそうですよね。立ち乗りスクーターってたがやみちゃんいたら。
自転車型バイクがほぼ女性のユーザーがゼロなんですよね。
あ、そうなんですか。
ほぼゼロで、で女性とあと若者もゼロなんですよ。20代がほぼゼロ。
そうなんですか。
じゃあ今逆にどういう方が買われてるんですか。
5、60代の男性が多いです。
あ、お、なるほど。移動手段として。
いや、私たちはもともとそのレジャーちょっと使い、イメージが車のトランクにしまってる昔元コンポってあったんですけど、うん、そんなイメージで、まあ、車から取り出したちょっとその後の移動手段だったりとか、まあ、ちょっと頑張ったら輪行もできるんですよ、軽いので、
うんうんうん、
で輪行できて
輪行で持って歩けるってことですよね。
はい、はい、でそういったちょい乗りをイメージしてたんですけど、はい、意外に売れてるのが首都圏 の, 通勤ニーズとか。
あ、通勤なんだ、
はい、
ほうで年配の男性の方が買ってると、
はいはい、
まあ、特にこれからはこれもコロナですけどやっぱりちょっと電車に乗るのとかバス乗るの系、ね、ちょっと気が引けるなっていう方とかがきっとね近場ならこれで行けちゃいますもんね。
そうなんですよ。でさらにウーバーとかの配達で使われたりとかしだしていて、うん、そこからの発想で実はフードデリバリーとかにもつながっていくんですけど。
なるほど。でこの立ち乗りの方は逆に言うととはいえもっと若い人とか女性が本当は乗りたいはずなのにそういうのがないと。
そこで特にね女性に僕はお伝えしたかったのが、は
い、
女性
今完全に高山ちゃんがいるんで全力アピール
しかも服が、はい、ワンピースとかスカート。
ラジオ聞いてる皆さん今日ですね、はいはいはいはい、浜カフェ聞いてみます。今日高山ちゃん久々の出勤なんですがワンピースです。
花柄ワンピース花柄のワンピース、
はい、
自転車の形乗りにくくないですか。
うん、そう、またげないんでやっぱり、ね、あと引っかかっちゃったりとかするのが怖くて、ね、
チェーンとかに絡まっちゃって、はい、スカートダメにした女性も多いようなんです、うん、
あ、
大丈夫です今回の、
ね、テレビ通販みたいなのがあった
深夜のあれか。
そしてすいません、先ほど の, あ の, その電動バイクの方ですね、はい、こちらが今最近そのフードデリバリーとかに使われてるっていうふうに今おっしゃっていただいたんですけど、これどういうことなんですか。
はい、でこれ私たちあの実は活路を世界に広げていこうということで、はいはい、でもかなり手応えもあって、うん、準備してた矢先にコロナです。
コロナでねなるほど。
そして今度国内の販売においてもほぼほぼこのコロナ禍で営業自粛の煽りを受けてですね、
販売もできないと。
販売もできない。でまたこの業界って1年で一番あの需要が高まるのが春先なんですよ、
はいはい、そりゃそうだよな、新生活で、
はい、でもうこうなったら、はい、もうちょっとや外のことやってももうどうにもならないんで、はいはい、今までその春先に向けて準備してた例えばその展示用の展示車だったりとか、あと試乗会、そのお試しに乗る用の車両とか、はい、まあ、いくつか用意してたんですけど、もうこれ置いといてもあの役に立たないから、うん、だったら今必要としてる人にもう無償でいいから使ってもらおうっていう発想に切り替わって書いたんですよ、はいはい、その時にあのさっきの Uber Eats の配達員のことを思い出して、うん、もう無償貸し出しというキャンペーンを、まあ、自社でこう出してみたんですね、はい、そうすると10倍くらいの募集が殺到しまして、
でじゃあその多くの方は多分その Uber Eats のドライバーになりたくて
と思ったんですよ、
はい、違う、
蓋を開けてみたら意外に違ったんですよ。
へー、
あの Uber Eats の、 あの個人配達で申し込んだ人っていうのは全体の1割程度で、
じゃあ残り何だったんですか。
もう飲食店なんですよ。
飲食店自らってこと
ですか。自らなんですよ。で僕びっくりして、でもこれ話聞いて納得しました。あの今までそういうデリバリーと無縁だったあの小さい飲食店とか急にコロナの煽り受けて苦境に立たされてると、その中でしかもそのお店開けれないイコール、はい、その接客スタッフとかってすることなくなるじゃないですか。
はいはいはい、
あの言ってたのが、
そうか、
そうなんですよ、配達をね外に委託するようなあの仕組みだと作る人はいいですけど、
接客の人がやることなくなっちゃうもんね。
なくなっちゃう。じゃあもう置いとまを。
そうか、そうか。じゃあその方々に直接配達してもらった方が、それはね当然あの Uber Eats 通すとあれはあれで便利だけど、やっぱりマージンも取られるわけで、はい、それもないから、はい、だからほら今日の前半で栗島さんが最近 D2C って言って物を作って Amazon とかを経由しないで直接消費者に届ける。だから飲食も実は自分たちで作って Uber Eats を経由しないで直接お客さんに届けたいっていうニーズが今出てきてるっていう。
そうなんです。
これはなんかありそう。なるほど。
いやまだまだあのこれからですけどね、あの私たち物出して終わりだと思ってなくて、うん、で物と一緒に環境整備が必要だと思ってます、うん、で環境整備っていうのは本当にあのソフト面ハード面すべて、ひっくるめて言ってるんですけど、その中でも皆さん言うように日本の、あの道交法法律っていうところがあの新しいそのモビリティに対応できる状況ではないので、うん、まあ、変えていかないといけないんですけど、あのアプローチっていくつかあるんですけど、例えばその法律が変わんないとこういう乗り物は出しづらい、売れない、もしくは乗ると危ない、もちろんそれも正しいと思うんですけど、はい、あのここ2年ぐらい、政府の方とずっとこの法改正についてやっていて、サンドボックスっていう制度も、
サンドボックス、
はい、はい、あの法律をあの変えていくため の, あの新しいあの次元立法の制度で、うん、いろんな省庁をもう横軸でつないで、はい、あの課題解決していくような。
お、それ一番観光庁が苦手なやつですよね。
その中でモビリティ部門の一応あの採択されてるあの会社になっています
。あ、グラフィットさんは そこで選ばれてるわけですね、
はいはい、その電動バイクの方 で,、うん、でそれでいっぱい取り組みしてるんですけど、でそこで分かったのがやっぱりあの実は今すごくいい関係で、まだ現時点でこうなったという報告はできないんですけど、はい、その日も近いと思っていて、
はい、
あのそれもなぜかというと、先ほど5000台ほど売ってると言ってましたけども、はい、やっぱり政府の方もこれから売るためにとかこういうのをしたいから法律変えてほしいじゃなくて、もうすでにこんだけのお客さんがいて、
実績があると政府も動きやすいわけですね、
はい、ある意味5年を出して購入いただいている有権者みたいな方がすでについていますと、うん、でこの方々が これを本当にもっと便利で安全に乗るにはこういう法整備がないと大変なんですよという生の声がですね非常に政府にやっぱり届きやすくて、かなり今いいところまで来てます。
つまりこの辺って今多くの栗島さんとかもよくご存知だと思うんですが、いわゆるスタートアップ業界の今課題で、新しいことをやろうとするとどうしても既存の法律に抵触してしまうと、なんでいわゆる、ね、ロビングって言いますけど、その政府部門になんとかアプローチして法律そのものをまず変えてくれっていうお願い、私も実はいろんな相談受けてるんですよ。ですけど今おっしゃってくださったのはそれもいいんだけど、まずその前に既存の法律の範囲でできることをやって実績を作って、それが本当に世の中に必要とされてるっていうことが分かれば、自然に法律も、まあ、政府側もあこれ大事なんだって言って変えるてくれるっていう、
はい、
そちらの方がある意味、まあ、現実的というか、まあ、そうですよね。
私はそう信じていて、今の法律に当てはめると確かに立ち乗りスクーター少し、乗りにくいかもしれません、はい、危ないとおっしゃられるかもしれないですけど、それでもこの新しい体験に興味を持ってチャレンジしてくださることが、個人の単なる一こう満足を満たすだけじゃなくて、ある意味新しいその法整備に向けた環境づくりに向けた取り組みに参加していただいていることと一緒だと思ってます、新しいチャレンジを、私たちのチャレンジを、まあ、賛同してくださって実際に購入乗っていただけるということは、本当に一緒に環境を作っていく、法律も作っていくことだというふうに思ってます。
なるほど。
グラフィットは医療関係の人や飲食店の接客スタッフとか、なるみさんが想定していないところでのニーズがあったんですね。
そうだよね。今まで接客業をやっていた方がこのコロナで手持ち無沙汰になっている、その方々がグラフィットのバイクを使うことで今デリバリーができるようになっている。デリバリーの外部へのコストも抑えられるから、まさに一石二鳥、飲食業界全体に示唆を与えるイノベーションだよね。
確かに。それにしてもこの電動自転車バイクグラフィット、うちにぴったりの乗り物ですね。
あ、そうだよ、そうだ、うちでもタガエミちゃんがこれに乗ればいいんだ。そうだそうだそうだ、そうしよう。
ぜひ乗りたいです。でもお店の経営も自転車操業ですからね、電動自転車バイクだけに。高倉さんの日本初のサンゴの人工産卵にチャレンジしている姿を見て、自粛自粛で暗くなってた気持ちもかなりリフレッシュできました。特に最近 SNS 上が殺伐としているじゃないですか、やたら炎上があって。
そうだよね。それを受けてまさに今度はヤフーの宮内俊樹さんと脳科学者の中野信子さんをお招きして、そういう人の心の内面について話すつもりなんだよね。
中野信子さんって大ベストセラーの方じゃないですか、楽しみです。
ああ、ところでそうだそうだ、たがえみちゃんこの後すなちゃんと食事だよね。
ああ、そうだった。
どうしたの、心変わり？
イノカのサンゴの産卵の話をとっても楽しく聞いた後にスナちゃんさんとの食事、どう考えてもサンゴの産卵より楽しいことが起こる未来が見えないような、なんというか前菜とメインディッシュが逆に出てきた感じがします。
いやいやいやいや、そんなこと言っちゃいけないよ、スナちゃんいい男だよ。
じゃあマスターが逆の立場なら、サンゴの産卵とスナちゃんさんとの食事どっちが楽しめそうですか？
サンゴの産卵、言わせるんじゃないよ。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。ウィズコロナ時代のスタートアップというテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここで関連本を紹介します。野口幸男さんの産業革命以前の未来へ、ビジネスモデルの大転換が始まるが NHK 出版新書から発売中です。お手に取ってチェックしてください。また J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。 読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が51万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。ハマカフェでは取り上げてほしいテーマやご意見、ご感想などあなたの声も受け付けています。メールアドレスはinnovation@joqr.net innovation@joqr.net。 ツイッターのハッシュタグはハマカフェ、ハマは漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、ウィズコロナ時代のスタートアップ。出演は常連さん、プロトスター株式会社 COO 栗島雄介、お客様ディリジオ代表取締役 CEO 本田博樹、グラフィット株式会社代表取締役 CEO 鳴海定蔵、井の香代表取締役高倉陽太、見習い店員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山明恵でした。